皆さんこんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。
はい
はい、 MC のさんやと
まやです。
はい、まやくんなんか寝て起きたみたいな顔してますね。
いやいやいや違うんですよ。
はい、
あの最近なんか熱っぽいことがあって、よく
でもこの時期皆さん体調崩してますね。
うん、そうなんですかね。
どうしたんですか、熱っぽいって。知恵熱。
いやそう、知恵熱なのかなと思うんですよ。考えること多くって、ちょっと最近多すぎるんですよ。
はい、
考えること。
いつも考えてるよね。いや私も考えてるよ。
ちょっとそう、忙しすぎるのですよ。
うん、で忙しすぎると、結局どうなるんですか。
どうなる、
疲れる。
いやどうすかね、なんかこう、どうなるんだろう。いやなんか忙しすぎると疲れる。
まあね。はい、でもね、なんかね、天気が良くなったり悪くなったりとかすごい差が激しいから、あとね、この間の大阪の地震とかもあったりとか、天変地異とか。
そうですね、
人間ってでもなんか第六感で、自分の体が具合悪くなったりとかして、そういう自然災害を察知る力って本来あるんだって。
具合が悪くなると、
具合が悪くなったりとかして、その世の、あの気候がとかなんか自然が動いていくわけじゃない、そうすると体で感じるっていうのは確かにあるらしいよ。
あーなるほど。
猫とかほらワンちゃんとか、
そうですね、もともと割とそういうの思うかも。なんか体調に関、もうあるけど、なんかいろいろ敏感
やっぱり。
うん、
いやそれでもね、信じてもらえないかもしれない、私もそうなの。
でも地震が来るとか俺全く分かんないでしょ。
いや私だって分かんないよ。
全然分かんない、
でもなんか不安だったりとか、なんかするの。
え、なんか天気悪いと。
いや天気じゃないんじゃない、なんか 3.11 の3日前もなんかちょっとすっごくいい不安があって、でなんか3日前になんか変な大きな、例えば地震がないといいんですけど、私ブログに書いたの3日前に。
ま、嘘でしょそれ。
本当だって、
それブログ前のやつ編集したでしょ。
してないよ、
以前の日記とかを。
してそこまで暇じゃないよ私。
そんな3日前のなんか今後話題になるなと思って編集して。
あのね、それやったらなんかひどい人だよ。
そりゃそうですけど。
でもやっぱりそのぐらいなんか人間って本当はそういう感じる力があるらしい。
なるほどね。
そう。
いや、そうですね。自然災害に関しては俺皆無ですね。そういうのを察する力。
なんか全く。いや、私だって分かんないけどさ。
そう、むしろなんかそんなに、そうか、敏感になるのか、面白いですね。
いや、なんか割と敏感な方だから、すべてにおいて。
敏感な方なんだけど、どうなんですかね。天気とかはそうですね。
今日ちょっとなんかぼーっとしてますもんね。
ぼーっとしてますよ本当に。まあでもサッカー勝ってよかったですね。
ねえ、なんかでもなんか日本は絶対に勝たないよとかって言われてた中、
はあはあはあ、
すごいね。
いやそうですね、なんかね、僕ねツイッターにも言ったんですけどね、あのね、サポーターの人ね、それはなんかこう熱心に応援するしてるファンの人、にわかじゃなくて、サッカーのことよく知ってて、あの代表戦じゃなくて、J リーグとか、まあヨーロッパのリーグとかも見に行くぐらい熱狂的なファンが、それはなんかブーブーブーブー言うのもわかりますよ。
ブーブーブーブー
ブーブーブーブーキャーキャーキャーキャー言うのもわかるんですけど、なんかこうチームがダメになってる時こそ励ませよって思うんですよね。
まあ確かにそうだよね。
なんかね、あの海外のノリとそもそもちゃうんですよ。なんかこう海外が例えば、まあ、成績っていうかプレーの評価主義だから、いいプレーしたら OK、でダメなプレーしたらブーブーブーって言われて、まあ叩かれるっていうのはあるけど、なんかね、日本のただの揚げ足取りの文化とはちゃうんですよ。
なんか初めからそんなこと言うなよっていう気はしますよね、もしの心から応援してるサポーターだったらっていうことでしょ。
そもそも楽しもうっていう気が本気であるんだったら、もうちょっとなんか別にブーイング言ってもいいけど愛を持って言えばいいわけで、なんかこうワールドカップ楽しもうとしてるわけですよみんな、日本もそうかもしれないけど、他の国はもっとこう弱いっていうか、こうランキング的に下の国だって、まあ日本もそこそこ下ですけど、なんか 国だって勝とうが負けようが、うん、もう他の国の試合見るんで、
うん、
みんな楽しそうにやってて、
うん、
まあ、日本はとりあえず勝ったからいい発信したけど、
うんうん、よく頑張りましたよね。でもね、
すごいっすよ本当に。もう試合見ててなんかもう、うん、みんななんていうんですか、一言で献身的というか、
うん、
それはだってもっと効率よく攻めたいし、前の選手だって、
うんうんうん、
だけどやっぱりなんかもう身を挺してディフェンスして、
うんうん、
もうなんかそんな中でよく点取ったなと思いますよね、
うん、まあ、今回は本当にびっくりした。私
最初運良かったですけどね、
うん、
運良かったけどやっぱあれレッドカードになるんだって俺ちょっとびっくりしましたよ。そこら辺のこと詳しくは分かんないけど、
うん、
まあ、あれがまあなんか条件反射で手が出た、
うん、
っていうのもあるだろうし、
うん、
あれを悪意的に手で止めたって思われて、
うん、
レッドカードが出たのか分かんないけど、
まあ、その時の状況審判の判断によっちゃうんでね。
そう、審判ってマジでだってなんかすごいと思う。だってああいうね、こう、うん、世界中の国のこうノリっていうかそういうのを、
はい、
彼の采配一つで変わっちゃうわけでしょ。
本当に
殺されてもおかしくないですよねあれ。
そうだからなんか時々あのほら飛びかかっていく人とかの気持ちも分かるよね。確かに。
いやだから俺なんでコロンビアのサポーターだったらレッドはちょっとなんかブチ切れてた気もしますもんね。なんか、
うん、
まあ、でもあれで退場になって11対10で戦って、
うん、
PK で1点ビハインドになって、
うん、
あコロンビア側がですけどね、
うんうんうん、そうですね、
すげえ状況で戦ったなと思いますよね。
確かに今回は本当に誰が見てもコロンビアが強いとかそんな風に言ってる中、
うん、
あのよく頑張ったな
って。いやでもなんか最初の方とかめっちゃ良かったんですよ、
うん、
僕もその詳しくはないけど、うん、普通にやっぱコンパクトにまとまってて、
うん、
うん、なんかあこれいけるなって、なんかちょっといけるなっていうか、なんか点取れそうだなって思ってて、
うん、へー、
そう、でも面白かったですね。
なんか試合ってやっぱりさ、その面白い方がいいよね。あの、
う
ん、例えば
そうそうそう、
何でもさあんまり期待しすぎちゃったらさ面白くないけど、うん、そこのさ期待されてない中からのし上がっていくっていう、そういう力っていうのもすごいよね。
まあ、それもそうだし、
うん、
なんか僕のなんかこう他の国のとか見てて、
はい、
うん、いろいろ思うのは、まあ、確かにこう格上格下とか、
うんうん、
こう拮抗した相手とか、
うん、
そういうの戦い方変わってくるんだろうけど、
うん、
まあ、最終的にはこう面白い試合みたいじゃないですか、
うん、
やっぱりなんかちょっとグイグイいくような、
はい、
でもそういうのがコロンビア戦で見られて面白かったなと思うし、
うん、
あとはみんなもっと本田選手を応援してあげてくださいって僕は思います
ねえ、すごくいい選手だと私も思いますけどね。
憧れですから本田選手は。
うん、いや何にしてもこう抜きん出ていく選手って、私あんまりサッカーって詳しくないんですけど、
うん、
今まで本田選手、中田選手とかいたじゃない、うん、中田選手もいたじゃないですか、
うん、
あとあの J リーグっていうか、そこまではほら世界には行けなかったけど、
うん、
あのカズ、
うん、
とか結構好きなんですよね、三浦選手とかも。
数なんかもうだいぶ遡りましたね。
いやでも結構先駆けの人じゃないですか、
うん、まあ本当草分けだと思いますよ、
うん、草分けで、うん、すごくそのでもずっとサッカーをやり続けてるっていう姿を見て
キングですからね、
はい、素晴らしいなって
本当に
最初全然分かんなかったんだけど、うん、あとあの本当に全然サッカー分かんないんですけど、おしゃれだなと思うの、サッカー選手って。
あ、
なんかファッションとかも、
うん、いやまあそれが割と人気になった一つの要因だと思うんですよ。だから割とぶっちゃけ男子世界の中では弱小国扱い、まあ、あのアンダー世代は結構強いんですよ、
うん、
とか女子とかも強いじゃないですか、うん、でもやっぱりこう実際あのなんていうか最年長のそのプロフェッショナルは割とそんなに、うん、強くはないというか、
うん、
結果出すときは出しますけどね、
うんうんうん
うん、だけどやっぱそういうのもあって人気も出てんじゃないですかね。
そうですよね、
うんうん、
そう
なんか、ね、面白いですよやっぱ見てたら、
は
い、
で女子が憧れるのはやっぱり、サッカー選手 の、うん、そのまあ、プレーもそうだけれども、うん、ファッションも絶対あったと思うんだよね。
まあそうですね、まあ、キャーキャー言いたくなる気持ちもわかるし
かっこいいよね、
うんうん、なんか、
うん、
花がない選手見てても面白くないし正直。
うーん、花ってそういえば何なんだろうね。
分かんないけど、
まあ、うん、存在感、
うん、なんか やっぱね音楽もそうなんですけど、うん、クロートになれば聴き手としても、うん、プレイヤーとしてもこうクロートになればなるほどそういう華々しさっていうか華やかさ、
うん、
華やかさを懸念するんですよ。
へえ。
いや多分何の世界もそうと思うんですよ。
あそうかもしれない。
でにわかだったり、うん、ファンになりたての頃ほど、うん、花を持ってる人に憧れるんですよ。やっぱり何も分かんない時ほど花がある人が素敵だなって思うし、
うん、
だんだんこうその世界に没頭していけばいくほど、
うん、
花なんてどうでもよくってその職人として没頭してる人に惚れ込んでいくんですよきっと。
へー。
まあでもどっちでもいいと思うんですよね。で最終的に職人に惚れ込んだ後に、
うん、
またその花のある人には花のある人なりのスタイルがあったんだなって理解できるようになって一周回ってきたら俺いいと思いますけど。
まあ言ってる意味は分かるね、う
ん、なんかね、
うん、
サッカーに関してはいろいろ YouTube とかで見ててもクロートはクロートで、
うん、
そういうにわかだったり、
うん、
こう花を持ってる人をただけなすし、
うん、
なんか、
うん、
にわかの人はにわかの人で、
うん、
でもむしろ僕にわかの人の方が健全な応援してるなと思いますね正直、うん、今は。
ああそうかもしれない。
今はそう思う。なんか、うん、正直なんか、うん、そうですね、なんかチームの雰囲気がとか日本代表言ってたけど、
うん、
そういうのを悪くしてるのは明らかにサポーターだなと思いました、
うん、いいの大丈夫
いやだと思いますよ。だって実際でも手のひら返しすぎなんですよみんな、
うん、でも世間ってそんなもんじゃない。
いやダメですそれは。
でもさ自分の小さな世界でもさ、うん、一応はいろいろな活動で動いてるから、
うん、
そう思うよ。でもそれは別に相手が悪いでも何でもなくてやっぱりそういう感じなのかなって私はなんか思っちゃう。
そうですね、
うん、
ちょっとタオルが落ちたんで拾って、
はい、いいです。タオルが落ちました桜井くん、はい、なんか今日はアンニュイな雰囲気ね。あの今日現在は雨も降ってるのでそんな感じなんですけれども、うん、じゃあ1曲ここで曲挟みませんそろそろ。
あそうですね、
はい、
今日またバイオリンの曲にしようかなと思って、はい、エルマンという人が演奏してます、
うん、
でクライスラーが、作曲してる
斉
武田貴婦人という曲です。
お聴いてください。
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
はい、斉武田貴婦人ね、なんていう顔してるの毎回毎回だんだんもう自然体に変わってきちゃう。
いい曲でしょ。
いやいいと思います、うん、才能が武田貴婦人、
まあ、そうですね、才能っていうのもこう
彩色権美、
才にあふれた彩色権美、そういう意味もありますね。
でもなんか、うん、そういう方をイメージして音を作って紡いでいくってすごいことですよね、う
ん、まあなんかあれですよね。
マヤやったことある？
無理ですそこまで僕は愛にあふれておりません
自分のことで精一杯でもね、
う
ん、
そう本当にそうい
やでも本当大変ですよね日々ね。
そうなんか僕もこの曲好きで弾くんですけど、
うん
うん、なんか僕さやっぱり去年一昨年ぐらいから企業さんのこう、
はい、
イベントの音楽のプロデュースとかさせてもらってて、
うん、
で、まあ、今度使うんですこれ、
うん、
まあ、僕演奏するんじゃないんですけど今度は
演奏してもらうの？
そうです、というかまあちょっと訳あって、
はい、
そのイベントで使う、まあ、ちょっと高い列車があるんですけど、
はい、
高級な列車があって、まあ、そこにいる専属のバイオリニストを、うまくコンタクト取って
はい、
弾いていただくと。
じゃあ今回はプロデューサーだけに徹するってこと？
そう
一切弾かないの？
もう超楽ですよ。
へえ、そうなんだ
僕はもう曲の難易度なんて関係なく選べばいいんですから
本領発揮できるじゃない普段のやりたいことの
もう全然もう自分が弾かなくていいからもう楽しくてしょうがないですよ本当に。こうすればうまくいくな、あとは弾いてくれたまえ的な。
本来はそういうのをやりたいの本当は？
いやまあわかんないですね、それはどっちでもいいんですけど、
うん
うん、そうでなんかあれなんです、今日はほんの少しだけ、
はい、
バイオリン始めたきっかけというか、
はい、
喋ろうかなみたいな。
どうぞ
そうなんですよ、なんか、はい、なんですっけ、いやこの間話が途中だったので、
うん、
うん、でわざわざなんていうかいただくわけですよ、
はい、
本当にこの間実はこれ話しましたっけ、まあ、歌プリのファンミーティングに出させていただいた時に、ファンレター本当たくさんいただいて、
はい、
ね、もう本当一演奏者がああやっていただけるっていうのはすごいありがたいことで、
うん、
でそういったメッセージありがたいのを読ませていただきませまして
はい、
でそれでラジオを聞いてくださる方も中にはいるわけですね。
そうですね。
でまだお話途中でしたので、
うん、
よかったらということだったので、
はい、
こちらもお話できたらなと思いまして、
はい、前置き
長いね
どうぞじゃあ質問します
そうじゃないと話せないんですよ僕は。
バイオリンを始めたきっかけをじゃあどうぞ
いや高校生のオーケストラの部活、
うん、うんうんうん、それは私は知ってるけど皆さんは知らないでしょ
いや高校生のオーケストラの部活があって、うん、そこで始めて、
うん、
で、まあ、その後一般の僕大学に進んで、
はい、
そこでもサークルでやってて、
うん、
でそこでプロの先生の音を初めてちゃんと聞いて、
うん、
そこから方向転換して頑張ろうかなっていう話です、
はい、でもね私もそれは不思議、方向転換するってその思い切りっていうのがやっぱりすごいなと思うよ。
そうですか。
うーん、
多分ね、それね、
うん、
よく言われるんですけど、
うん、
多分逆のことも皆さんいっぱいあって、
うん、
そういうのって本人は多分一番何も感じてないんですよ。
まあでも年代的にもあれをやりたいって言ったらこれをやるっていうような年代だと思うし、
うん
うんうん、だけどやっぱり行く方に行ったんだろうね。
そうですね、
うん、
いや多分本当にあれだと思いますよ、なんかやりたいことにそういった方向転換するときって、
うん、
なんかこう周りはえらいことしたなお前みたいな感じで言ってくれる人もいると思いますね、
うん、
なんかそのまま言ってりゃいいのにすげえなみたいな、
うん、
でも本人は多分何とも思ってないんですよね、
うん、
これでいいんじゃないって
何とも思ってないの？
俺何にもだって俺いけると思ってたんで全然。
あ、そういうことか。
そう、なんか別に もちろんそうだから何も知らなかったから、
うん、
正直バイオリンのことなんて、
まあ 邪念がなかったってことだよね。ただ純粋にやりたかった、行きたかったっていうだけのことで行ったってことだよね、う
ん、なんとなく計算はしてたんですよ、まあ、その時19とか20歳でしょ、
うん、
で多分バイオリン もちろんいましたよ、ちっちゃい子がやってる子ばっかり周りに、うん、でいて、でその子とのこうまあいろんな差はありましたし、
うん、
だけどその差がある中で対等に張り合える部分もあって、
うん、
でその中で別に正直大したことないと思ってたからみんな、
うん、
でプロの人見てもなんとかなるかなぐらい、
まあ、で
も
やっぱり絶対的良かったんだね。
でも絶対的な差を感じるタイミングで挫折はいっぱいしましたよ。
うん、
でも少なくとも始めた時にはそれは全くなくって、挫折の回数は経験をが長くなれば長くなるほど増えてるというか、
まあ、それは分かるわ、
うん、始めた頃
が違うけど分かるから、
そうですよね、うん、だから始めた頃が一番なんても思ってなくて、
うん、そう、うん、
そう、なんか始めた頃に賢すぎると良くないですよね。
うん、自分はもう私なんかはあの結構一人で苦しんで積み重ねていくタイプだから、うん、賢くなんかないから、
うん、
あのどっちかっていうとあの一緒にしちゃ悪いけど似てるタイプかなと思うのよね、
うん、
後で挫折をいっぱい味わうタイプだから、
うん
うん、
いやだってそうじゃないと多分やっていけないっすよ。
あのそう最初ね自分が行く人がね本人が、うん、あのできるかなできないかなと思ったら結局できないし、
うん、
でダメでももしかしてダメでも行った時に挫折を味わってもこう超えていく力っていうので、うん、何になるか分かんないじゃないですか、
うんうん、
それは年齢とかも関係なくよ、
うん、
だからそういう気持ちがないとまずいけないよね、
うん、
正直言って、
うん、
あのうぬぼれでもなんでもなく、あ、いけるかなと思っていかないと、
うん、
行くんだと思っていかないといけないからさ、
うん、だと思いますよ、うん、僕もだから本当にバイオリン始めた時って最強にうぬぼれてましたもん、
うん、まあ若かったからね
本当に高校生の時も始めて半年とかで、
うん、
なんかあこういうなんとなくこう物理的に理解しようと結構してたから、
うんうん、
バイオリンっていう楽器を、うんうん、で感情でもちろん弾くけど、
うん
うん、でもこういう構造かってなんとなくわかるじゃないですか、
うん、
でこっからここまでの範囲動けばいいのかとか、
うん、
いろいろ考えて、うんうん、でもそうですね、あんまりそうかな難しくは考えてなかったかな。
うん、うん、でもそれが始めたきっかけで、
そうですやっと喋れたちゃんと。
でもね、うん、大学も行って、
うん、
それでまた音楽大学に入り直して、
うん、とんでもないですよね。
でも結局間違ってなかったんじゃない、うん、まあ、間違ってるとかいいとかそんなのは絶対ないんだけど。
いやそれはねもっとね、
うん、
なんかエリート街道行けたらよかったですよ。僕ちょっと今度母校の、うん、清涼高校って言うんですけど、うん、福岡ので、うん、その高校の、OBとか、
うん、
現役の高校生に配られる開放誌があって、
はい、
そこにちょっと乗るんですけど、
はい、
でそこでインタビューみたいなのを受けて喋ってるみたいなとこあって、
うん、
でやっぱり、そこにも書いてるんですけど、
うん、
特に音楽の世界はやっぱエリートにしか立ち入れない領域っていうのがやっぱあって、
まあ、あるでしょうね、うん、
多分何の世界もそうかもしれないけど、
うん、
そのエリートにしかやっぱ立ち入れない領域っていうのはもちろんあるんですよ、
うんうんうん、
でも僕としてはそこには大したことは何にもないと思ってるんですよ。
まあそのぐらいの度胸があった方がいいよ、
うん、なんかねもちろんそこにしかないものはあるんだけどそこには大事なものは実はなくって、
うんうん、
やっぱりこう人が何かを伝えるときに本当に周りにしても何でもした上で苦労した後にほんのちょっとだけきっと伝えられる何かがあるんですよね。
うん、でもそれもよくわかる
それ
やっぱりわかるよね、
うんうん、ほんのちょっとなんですよ。でそれ積み重ねていくしかなくって、
うん、
でやっぱ無駄なことも何もないし、
うん、
だからやっぱりこういろんなこと経験して、
うん、
で最終的にはやっぱりこう特に高校生の人にはって書いたんですけど、
うん
うん、まあ僕が最近思ってるのは、
うん、
柳のようになってほしいなと。
そうですね、しなやかに。
そうそうそう、
しなやかに強く、
うん、
うん、
そんな風に なれたら一番いいなと、
うん、私でもね、うん、多分もしエリート街道をマヤが歩いてたとしたら、うん、絶対自分で疑問に思って外れると思うよ、うん、
多分
エリートのそういうタイプだよね。
エリートにいたとしてもそのさらに上のエリートの人一発殴って多分外れてると思う。
まあそうだろうね、喧嘩でもしてさ
そう、まあどうせそうな気はするんですよ。それが早いか遅いかだった話で、
うん、
そんな気はしてますね。
うん、でも新しいスタイルっていうのは常にどの世の中でもあるわけでさ、うん、まあ、自分でそういう納得した人生で音楽もやってあげたら一番幸せなんじゃない？
そうですね、
うん、と私は思うよ、うん、何でもそう、どんな仕事でも別にそのエリートだとか有名だとか、うん、そういうことではなくて自分が納得してそれでし、ちゃんとやっていけて幸せだったら、
うん、
周りも幸せにできるんだったら、うん、それは成功なんじゃないですか。
いや本当にだと思います。手っ取り早く成功するには絶対エリートがいいです。絶対エリートの方が手っ取り早く成功するけど、まあね、でも僕が最近一番目指してる自然体っていうこと、
うん、
自然体に近づくために、
うん、
エリートはわざわざ遠いところに行かなきゃいけなくなるんで、正直な話それは成功は手っ取り早くするけど、うん、そこでどんどんどんどんキャリアを積み重ねていくと自然体からはどんどんどんどん遠ざかっていくんですよ、
う
ん、
まあ別世界の人になっていっちゃうからね、
うん、だから、うん、そうですね、うん、でもそのエリートに憧れながら自然体にもなれないで苦しむと結構一番きついと思う、
うん、
それは
でも何でもさ人間って自然体で音楽でも語りでもお芝居でも、うん、確かに最初すっごいド緊張とかするじゃない、
うん、
最初、
うん、
だけどその、緊張がいい意味の上がりの緊張じゃない緊張に変わってって、
うんうん、
さっき言ったようにぐるっと回ってまた戻って自然体に帰る、
うん、
180度、
うん、
そうだからそうね何でもそうね大人になりましたね。
いやでもほんとねここ1、うん、2週間ぐらいで俺急になんか自然体になりたいって思うようになったんですよ。
あのさ素晴らしいと思うのはこうしたいこうなりたいと思ったらそれに努力するからすごいよね。
いやどうですかねなんかうんがもう頑張らない僕
頑張ってたの
頑張ってましたけど、
うん
うん、でも頑張っててなんかちょっと前のラジオでも言ったんですけど、はい、とりあえずこうなんていうかアップダウンをつけすぎないみたいな話したじゃないですか前。でもそれが多分こう常に楽する、うん、常に頑張るじゃなくて、うん、こうアベレージ50ぐらいをずっと保つって思ってたんですけど、
うん、
なんかそれでもないなってちょっと思って、
うん、
そうなんかこう自然体っていうのを、
うん
目指すみたいな。
まあ確かにねそうですね。
そうなんかやってることとか皆さんのお仕事とか、
うん、
何でもいいです。普通にお仕事してる方も何か特殊技能を生かしてる方も、うん、そのスキルで何かをこうなんていうんですかね一つ上のステージに行きたいって思ったらやっぱ生き方を変えるしかないっていう。
そうですね、
うん、なんかそう思ってきて、
うんうん
そうなんですよ、
はい、でも今日はね嘘じゃなくすごく共感する。私いや 今までも嘘じゃないよでも心から私も今それは感じてることだから、うん、すごい
喋ってくださいよさあやさんもなんか俺またなんか喋りすぎて
思われるから。いやいやそんなことないです。でも本当にそういう気持ちで、うん、皆さんの心にも届いていただけたらなと今日の放送も思いますね、
うんうんうん、
はい番組では皆様からのメッセージお待ちしておりますぬこ放送室、はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。またぜひ聞いてください。ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さようなら。